存在感のある人になる30の方法。その1、存在感を出すだけでかっこよくなれる。世の中でかっこいいと言われる人には共通点があります。存在感があることです。これはどのジャンルにもどんな国にも物でも会社でも言えることです。テレビに出るタレントは存在感があるほど人気のあるタレントということになります。学校の人気者といえば決まって存在感のある人です。スーパーにはたくさんの商品が並んでいますが、お客さんが購入していく商品は決まって存在感のある商品です。たくさんある日本の企業でも存在感がある会社はそれだけで人気のある会社です。良い印象という存在感を出すことで会社のイメージアップになり、結果として売上を伸ばしていけます。多くの会社では CM や広告宣伝などに大金まで出して存在感を出しているくらいです。存在感があるほど人気者になれるのです。幸せな人生を送るためにまず自分の存在感を少しでも出していきましょう。存在感を出せばそれだけで多くの人から注目され、モテモテになれるのです。存在感を出してかっこよくなる。存在感のある人になる30の方法。その2、本当の存在感は物ではなく心。本当の存在感とは物より心です。モテる人になるためにはかっこいい服を着ればいいと考えがちです。確かにその通りです。かっこいい服を着ればかっこよくなれます。ただしかっこいい人ではなくかっこいい服を着た人になります。かっこいいのは人ではなく服なのです。力を入れるのが服ばかりに偏ると、自己アピールはかっこいい服を着る方法しかないのかなと思います。かっこいい服を着ることでしか自分のかっこよさをアピールできないのでは、元はかっこよくないように思われてしまうのです。やけにかっこよすぎる服を着た人が薄い人間に見えてしまうのは、物が人と釣り合っていないからです。本当の存在感とは物ではなく心なのです。貧者、孤児、病人の救済に献身を尽くしたマザーテレサは、世界の平和にその一生を捧げた偉人です。彼女は世界の母と言われるほど世界的な存在感があります。マザーテレサは何も持っていません。持っているのは世界を平和にしたい優しい心だけです。生きるために最低限必要な服と食料だけで、他には何も物は持っていませんでしたが、世界的な存在感がありました。マザーテレサの心が世界的な存在感を出していたのです。すべての人が平和で暮らせるようにという愛が、彼女の正真正銘の存在感を出していったのです。1979年、テレサはノーベル平和賞を受賞しました。私は受賞に値しないが、世界の最も貧しい人々に代わって賞を受けましたと言っています。ノーベル平和賞を政治家や活動家が受賞する際には、委員会の中でも誰がふさわしいのかと意見が分かれることが多いようです。しかし、マザー・テレサの受賞の際は満場一致だったそうです。ノーベル賞で受賞した賞金を彼女は全額寄付しました。マザー・テレサの平和賞受賞は、私たちが大きな喜びと満足感を持って振り返ることのできる受賞だった。とノーベル賞委員会の委員長は語っています。マザー・テレサは1997年に亡くなりました。テレサの葬式は異例の国葬でした。国家元首でも首相でもないのに異例の国葬です。テレサがどれほどインドの人々に愛されていたかがわかります。テレサの葬式には世界中からたくさんの人がやってきました。たくさんの人がマザーテレサの心に心を打たれ、彼女を愛していたのです。本当の存在感は物からではなく心から出てくるのです。物より心を大切にする。存在感のある人になる30の方法。その3、大きく見せるのではなく小さく見せると存在感が出る。大きく見せて自分の存在感を出そうとすることは新人のやることです。テレビに出てくる新人のお笑い芸人は、少しでも目立とうと喋りに話します。新人の頃は何とかして前に出ていかないといけませんから、自分の存在感を出すために必要なことです。しかし売れて人気が出るようになったら、いつまでも新人のような存在感の出し方ではプロでは通用しなくなります。新人は大きく見せて存在感を出すのに対して、ベテランは小さく見せて存在感を出します。小さく見せて存在感をアピールするところに細やかな気遣いが感じられます。レストランで友人同士が騒いでいるグループより、一人で読書しながら食事を楽しむ人の方が大人らしい雰囲気があります。レストランの中で大きな声を出して騒いでいると、レストランの人に嫌われます。レストランには雰囲気がありますから、それを壊してしまうお客様は早く出て行ってほしいと思われてしまうのです。レストランにとって喜ばしいお客様は、レストランの雰囲気を壊さないお客様です。一人で静かに読書を楽しんで食事をしているお客様は、レストランの雰囲気を壊しません。むしろその姿が店内の一つの絵になっていて、良い雰囲気作りに貢献しています。子供は大きく見せて存在感を出すのに対して、大人は小さく見せて存在感を出します。何も大きいことだけが存在感ではないのです。大きいより小さい方が気遣いという心が感じられるのです。大きいより小さいで存在感を発揮する。存在感のある人になる30の方法。その4。また聞きでは説得力が出てこない。説得力は自分の体験から生まれてくる。 存在感を出すためには、また、聞きの話をするのではなく、自分の体験を話すことが大切です。また、聞きの話では、途中で話が行き詰まります。A さん、A 君は、この前アメリカに旅行に行ってきたんだって。B さん、へ、いいな。それで、どうだったって。A さん、海が綺麗だったらしいよ。このように、話の最後が推定で終わります。らしい、という表現で話が終わると、面白みが欠けます。もう一歩、真実味が欠けるのです。らしいは 100% 正しい意味ではなく曖昧な表現なのです。存在感のある人はまた聞きの話はできるだけ避けます。その代わり自分が体験したエピソードを話します。自分の体験はらしいで終わることはありません。必ず最後がだったでしたとなります。話をしっかり言い切ることができるのです。言い切った話こそ人を引きつける力があります。テレビのニュースキャスターがニュース番組で今日の午後交差点で事故があったらしいです。では説得力がありません。らしいという話では本当か嘘かわからないのです。ニュースでは事故がありましたとしっかり言い切るからこそ視聴者は話をきちんと聞くことができるのです。あなたの話し方を振り返ってみましょう。らしいを使いすぎてはいませんか。らしいを使ってはいけないというわけではありません。使いすぎてはいけないのです。使いすぎればすぎるほどあなたの話を誰も信用してくれなくなります。できるだけらしいという表現は避けて話しましょう。実際に自分が体験したことなららしいがつくことはありません。学校での人気者もらしいという話し方ではありません。俺はだったと言い切っているから話が面白いのです。だから人気が出るのです。また聞きの話より自分の体験を話す。存在感のある人になる30の方法。その後、俺がやったと言ってしまうと存在感が空回りする。存在感を出そうとする人は決まって俺がやったと言って威張ります。威張りすぎてしまうと存在感が空回りしてしまいます。自分がやったことを自分でアピールしてしまうと存在感が半減してしまいます。それどころか、時には逆効果になることさえあります。あれは俺がやった。これも俺がやった。それも俺がやった。と仕事で成功を収めた時に言ってしまうと存在感より威張っているという印象の方が強くなり逆効果になるのです。存在感を出すためにあれは俺がやったとは言わないようにしましょう。それじゃあ自分の存在に誰も気づいてくれなくなる。そうした声が聞こえそうですが、立派な功績を残した人は必ず注目されます。会社にとって必要な人材は周りからどんどん引っ張り出してくれます。何も言わなくても会社からぜひ感謝したいと探しに来てくれるのです。俺がやったと言って威張らないようにする。存在感のある人になる30の方法。その6。存在感には2種類ある。良い存在感と悪い存在感。存在感には2種類あります。良い存在感と悪い存在感です。存在感を求めるならば、ここをしっかり見極めておく必要があります。モテる人になるために必要なのは良い存在感です。良い存在感には良い印象が付加しています。良い印象があるからこそモテる人になることができるのです。テレビの CM で起用されるタレントは今が旬のタレントばかりです。CM に出るタレントは決まって好印象のタレントばかりです。明るく元気という良い印象があるからこそ CM によって商品のイメージアップにつなげようとしているのです。逆に悪い存在感には悪い印象がくっついています。悪い印象では嫌われます。どれだけ名前が知れ渡っていても悪い印象があるのではモテることができないのです。悪い印象のある世界的に有名な人といえばドイツナチスのヒトラーです。ヒトラーは独裁政治のため失敗してしまいます。多くの人が犠牲になり苦しみ人々に悪い印象となり最後には誰もついてこなくなったのです。人々の人望があってのリーダーです。人々の関心を集めるとき悪い印象で存在感を出してしまってはただの悪人になってしまうだけです。良い印象を持った存在感でアピールする。存在感のある人になる30の方法。その7。背筋をピンと伸ばすと見た目も心も引き締まる。存在感は背筋からもにじみ出てきます。背筋がピンと伸びているだけでモデルのようです。つまり姿勢が良いということです。今は泣き映画界の名女優オードリー・ヘップバーンはいつも背筋がピンと伸びています。背筋がピンと伸びていることで演技にも上品な存在感が出ています。もし彼女が猫背なら名女優にはなれなかったでしょう。猫背だと見た目が一気に老けてしまいます。腰が丸まっているとそれだけでなんだか老けて見えてしまうのです。時々私は友人と話しているともっと若返りたいという話題になることがあります。私はその時決まって姿勢が良くなれば若く見えると思うよということにしています。姿勢が良くなるだけで見た目が変わってきます。見た目だけでなく本人の気持ちまで引き締まってきます。そのため結果として見た目だけでなく心まで引き締まってくる効果があるのです。学校で一番前の席に座っている人ほど姿勢が良く、一番後ろに座っている人ほど姿勢が悪いものです。 一番前の人は頑張って勉強しようという気持ちが姿勢に現れています。一番後ろの人は早く授業が終わらないかなという気持ちが姿勢に現れています。姿勢には気持ちが現れているのです。心を引き締めるには背筋をピンとするだけでよかったのです。普段からピンと伸びた背筋になる。存在感のある人になる30の方法。その8。我慢をすると個性が出ない。素直になれば個性が出てくる。存在感を出すために我慢はしないことです。我慢をすればするほど素直さがなくなり、本当の自分を出せなくなります。我慢をしないとは言い換えれば素直さのことです。自分に対して我慢をせず素直になって行動する人は自然と存在感が出てきます。素直になって行動できる人は自分の意思に従って行動している人です。我慢をして行動している人は何か自分を抑え込んでいます。抑え込んでいるため本当の自分を出すことができません。本当の自分でない存在感が出たところで、せっかく出た存在感も偽りの存在感になります。本当の自分はこうではないんです、と愚痴を言っている人のほとんどは自分に我慢をしている人です。自分に我慢をしてしまうから本当の自分が出せなくなってしまうのです。本当の個性を出すことは簡単です。素直になればいいのです。素直になれば本当の自分を出せます。そこで初めて本当の自分らしい存在感が出てくるのです。我慢をして生きている人は素直にならない限り自分らしい存在感を出せない人なのです。素直になり自分らしい存在感を出す。存在感のある人になる30の方法。その9。曖昧な表現では忘れられる。はっきりした表現だと存在感が出る。日本在住のアメリカ人の話を聞いていると、日本人は曖昧な表現が多くてイライラしてしまうと言います。するんじゃない。かもしれない。だと思うんだけど。っていうか、微妙。とこのようにできるだけ曖昧な表現が多いのは、日本人である私も実は前から気になっていたところです。会社の若い社員だけでなく、重役でも遠回しの表現をよく耳にします。一応、こういうものです、と言って差し出された名刺には、取締役とか書かれていたりします。一応、というのがいやらしい。役職のある人なら、自己紹介くらいはしっかりできるようにならなくてはなりません。日本人にはできるだけ相手を傷つけたくない。だから、遠回しな表現をするという慣習があります。それはそれで、日本人の優しい心が反映されていていいのです。問題は、はっきり言わなければならないところでさえも、遠回しにくどくど言っている人です。ここぞという時には、はっきり言える人にならなければなりません。何でもかんでも曖昧な表現で逃げてしまっては、その人の本当の気持ちがわからなくなります。曖昧な表現では、聞いている方も印象に残りにくいです。話はしたけど、よく覚えてないな、となります。はっきりした発言の人ほど印象に残りやすいです。おすぎやピーコさんが人気を集めているのは、はっきり話しているからです。あんたのその服、かっこ悪いね、とためらわずに言います。不思議なことに、はっきりしているからとはいえ、嫌な気分にはなりません。むしろ、はっきり言ってくれるから、何が言いたいのかがよくわかり、理解しやすいのです。存在感を出すためには、はっきり、ものが言えるようになることです。はっきり話せるようになるだけで、忘れられる会話から、心に残る会話になるのです。はっきり話す。存在感のある人になる30の方法。その10。みんながやっているから、は卒業。私がやりたいから、を大切にする。大人と子供の大きな違いに自分の価値観を持っているかどうかが挙げられます。あなたは自分の価値観を持っていますか？自分の価値観で行動していますか？自分の価値を持っていない人は往々にして周りに流されます。周りの人がしているから私もやります、と言って周りに流された行動をしています。自分に合わせるより周りに合わせて行動しているのです。それは本当のあなたの行動ではありません。周りに流された行動なのです。大人になりたいと思うなら、もうそろそろ自分の価値観で行動することです。グループから抜け出し、自分の価値観で行動していくのです。みんながやっているからは卒業し、私がやりたいからという自分の価値観で行動することが大切です。自分の価値観で行動するとき、人は一匹狼になります。本当に自分のやりたいことを求めて行動するときには、必ず集団から抜け出す形となり、一人になってしまうのです。一人になるのは寂しいことです。寂しさに弱い人は特に辛いことでしょう。しかし本当の自分の人生を生きるためには、この寂しさを乗り越えていかなければなりません。こういうことを言うと大げさに聞こえてしまいますが、実際はそんなに大変なことではありません。正直なところ、自分にとって本当に大切なもの、価値のあることがあるなら、むしろ一人になって行動する方が楽なのです。自分の価値観を大切にし、集団を抜け出し、自分のやりたいことを大切にするから大人になれるのです。もしあなたが周りに流されて行動しているなら、あなたは本当に自分のやりたいことをできないでいます。みんながやっているからを卒業し、私がやりたいからを大切にする人は、自分の人生を楽しんでいる人なのです。周りの意見や行動に流されるのは卒業する。 存在感のある人になる30の方法。その11。話をするより話を聞こう。人は誰でも自分のことを理解してほしいという欲求があります。特におしゃべりな人はその気持ちが出ています。自分のことを理解してほしい、もっと話を聞いてほしい、認めてほしいという気持ちからどんどん話してしまうのです。無口な人も同じく自分のことを理解してほしい欲求があります。無口な人は単に口に出して言わないだけです。心のどこかでは自分のことを分かってほしい、理解してほしいという思いがあります。これほどみんなが自分のことを理解してほしいという中で話を聞きたい人は不足しています。話をしたい人はたくさんいるのにもかかわらず話を聞いてあげたい人は大変な人手不足なのです。実はこの人手不足は今に限ったことではありません。話を聞いてほしい欲求は人類みな共通であり、いつの時代も変わらないため話を聞いてあげたい人は常に不足しているのです。話を聞いてあげる人の需要は常に高いのです。そうしたときあなたの出番です。あなたが話を聞いてあげる側に回ると相手からとても重宝がられます。ただ話を聞いて理解してあげるだけで相手からとても感謝されるのです。テレビに出演している癒し系タレントはいつも話す側より聞く側になっています。聞く側に立っているから癒し系になれたのです。もし癒し系タレントがずっと話してばかりではもはや癒し系ではなくなります。話をするのが大好きな芸人になるでしょう。話すより聞く側に回って相手を理解します。理解して相手を認めます。これが話をする側にとってもこの上ない癒しです。自分の話を聞いて理解して認めてくれる人が少ないからこそ余計に癒し効果があります。話を聞いてくれた相手は最後にこう言うでしょう。話を聞いてくれてありがとう、と。話を聞いて理解してあげる。存在感のある人になる30の方法。その12。大声を出すと存在感より迷惑をまき散らしてしまうことになる。存在感を出す上でやってはいけないことなのに皆さんがやりがちになっていることがあります。大声です。存在感を出すことが下手な人は大声を出してアピールしようとします。実際、大声を出して存在感を出そうとすると周りの迷惑になります。レストランで大声を出してアピールしようとすると他に食事をしている人に迷惑になります。また、電車の中にいると大声を出して携帯電話で話をしている人を時々見かけます。大声を出すことで自分は今楽しんでいるとアピールしているようです。しかし、周りに迷惑をかけていることに気づいていません。そういう人に限って集団で行動ができないのです。大声を出して存在感をアピールしたところで非常識な人と思われてしまうだけです。大声を出して存在感を出そうとするのはやめましょう。大声を出してアピールするのはやめる。存在感のある人になる30の方法。その13。失敗すると笑う人に存在感が漂う。大事な場面で失敗をしてしまい落ち込むことがあります。当然のことながら普通はとても落ち込んでしまうものです。しかし、こんな時にこそ笑っている人には強さを感じます。特にこれはテレビタレントの人が得意なことです。タレントさんが出演するクイズ番組では大事な場面に限って答えを間違えることがあります。見ている視聴者であるこちらまで本人のがっかりした気持ちが伝わってくる瞬間さえあります。相当落ち込んでいるだろうなと同情してしまいますが、そんな時にタレントさんはどういうわけか決まって笑っています。普通は落ち込んでしまうところでにっこり笑っているのです。本当は落ち込んでいるものの自分のテンションが下がってしまうと視聴者やスタッフの気分までも下げてしまうからです。その場の雰囲気を壊してしまうことさえあります。だからこそ自分のせいで雰囲気が壊れないようににっこりしているのです。これが芸能人の強さです。自分のことばかりだけでなく周りのみんなのことをきちんとケアしながら行動していく人には立派な人間性を感じます。人間関係の多い芸能界はストレスに満ちている世界と芸能人の裏話で聞くことがあります。辛い場面こそにっこり笑っている芸能人にはこれから大きくなりそうだなという大きな存在感を期待してしまいます。自分が落ち込むところで周りの雰囲気を大切にし、にっこり笑える人は強い人なのです。失敗したら笑ってしまう。存在感のある人になる30の方法。その14。コンプレックスこそ大きな存在感を生み出す武器になる。私にはコンプレックスがあります。私には何でもかんでも気にしすぎてしまうという欠点があります。いわゆる気にしすぎというやつです。些細なことでも疲れ果てるまで深く考え込んでしまう性格があります。なぜそんなに深く考えてしまうのですか。気にしなければいいだけなのに。と言われてしまいそうですが、私だって好きでこの性格になったわけではありません。私も何とかしたいのです。これはもともとあった私の性格です。誰かの影響を受けたわけでもなく、何かの真似をしたわけでもなく、生まれた時からこの性格でした。一番昔の記憶に遡ると3歳にまで遡ります。3歳の頃に住んでいたマンションでの記憶ですが、その頃にはすでに考える性格であったのを記憶しています。お母さんが私をあやそうとした時、私は心の中でなぜ僕を笑わせようとするのかな、と考え込んでいました。 この性格は先天性なのです。考えすぎてノイローゼになりかけたこともあるくらいです。文学の大文豪と言われる芥川龍之介は最後は自殺で亡くなりました。芥川龍之介はノイローゼの生活を送っていたと言います。その気持ちは私もわかります。思考が深くなると歯止めが効かなくなり、どんどん鬱の方に傾きます。底なしの谷を転げ落ちるかのようです。私は初めこの性格にコンプレックスを持っていました。考えすぎとは本当に精神を消耗する性格です。あっけらかんと生きている人たちを羨ましく思っていました。人生の転機は21歳の時に訪れました。出会ったある女の子のおかげで、この短所を長所に考え変えることができました。短所が大嫌いだと言っているのは本人だけで、周りから見れば長所に見えてしまうものです。私は自分の考えすぎという短所を文章を書くという能力に生かすことで、今までの悩みの種が武器になってくれました。おかげで今ではピアノを弾くようにスラスラ文章が書けてしまいます。ある人からいろいろなことを知っているんですねと言われたことがあります。私には日常考えていることを文字にしているだけです。昔から考えていることですから自然体です。むしろ書けば書くほど心の中にあるストレスを外に吐き出せます。書き終わるとすっきりします。書けば書くほど元気になってしまうのです。余計にやめられません。今やこれが私の長所になりました。案外自分の短所は実は長所であったりします。自分のコンプレックスを考え改めてみましょう。あなたのコンプレックスは何ですか？それがあなたの長所なのです。信じられないかもしれませんが、今まで引っ込めていた短所を押し出すようにして前に出していけば長所に早変わりします。あなたのコンプレックスはあなたにとって存在感をアピールできる一番長所になるのです。短所をひっくり返して長所にする。存在感のある人になる30の方法。その15。上手な人より下手な人の方が人気者になれる。存在感を出すために上手にうまくこなすだけが手段ではありません。思い切り下手な人でも下手は存在感を出すことができる武器になるのです。例えばカラオケでも時々天才的な音痴の人がいます。音痴でいるにもかかわらず音痴さんが一人いてくれるだけでカラオケはとても盛り上がります。単純に面白いのです。私の中学校時代にも池内くんという音痴がいました。中学の文化祭では私は池内くんの隣で歌を歌っていました。案の定歌の音程がずれていて、私を含めた周りにいる人たちを笑いの渦に巻き込みます。池内くんの間違った音程をずっと聞いていると、どれが正しい音程なのか途中でわからなくなってしまったくらいです。池内くんは学年では成績優秀というわけではありませんでしたが、音痴に関しては成績優秀で常にクラスでトップでした。誰も池内くんの音痴にはかないませんでした。スマップの中井くんも音痴で有名です。音痴であることでしばしば注目を浴び、歌っている時もつい中井くんの声に耳を傾けてしまいます。他のメンバーの方が歌が上手いのに、下手な人の方が存在感があるのです。しかし下手だからとはいえ不思議と悪い気はしません。むしろ微笑ましい気持ちになれます。もし中井くんが歌を上手に歌ってしまえるようになったら、ファンはがっかりしてしまうのです。下手な部分でアピールする。存在感のある人になる30の方法。その16。魚は水がなくなると死ぬが、人は礼儀がなくなると死ぬ。存在感の出し方を間違えている人がいます。存在感を出すには偉そうにすればいいと思っている人です。存在感を出すとは偉そうにすることではありません。むしろ腰を低くして謙虚になることです。正しい存在感の出し方は、志を高く腰を低くです。できる人ほど志を高く持ち、相手の気分を害さないように腰を低くしているのです。礼儀のある民族として知られるユダヤ人は礼儀を大切にしています。ユダヤの聖典にはこんな言葉があります。魚は水がなくなると死ぬが、人は礼儀がなくなると死ぬ。成功するにつれて腰を低くして生活しなければ、ある日突然財産を没収されることがありました。迫害されて自分の国を失った歴史を持つユダヤ人だからこそこの言葉が生まれたのでしょう。礼儀があってこそ人間です。礼儀を磨けばより素晴らしい人間になれます。世界の偉業を成し遂げた偉人にはユダヤ人が目立ちます。アインシュタイン、物理学者エジソン、発明王ルーズベルト、元アメリカ大統領チャップリン、喜劇王マルクス、思想家ピカソ、画家シャガール、画家フロイト、心理学者スピルバーグ、映画監督。今やユダヤ人は優秀な民族の一つになりました。世界から冷たい目で見られやすい条件だったからこそ、人一倍志を高くし腰を低くしていたのです。志は高く、腰は低くする。存在感のある人になる30の方法。その17。忙しいを禁句にするだけで存在感をアピールできる。忙しい忙しいが口癖になっている人がいます。自分はそんなに暇じゃない、それだけ必要とされているんだ、それだけすごい人間なんだと思っているのではまだまだ小粒です。自分はこんなに忙しいんだとアピールしてもかっこいいとは言えないのです。品にも感じられないということに気づいていないことは情けないことです。 本当に忙しいならいいのですが、人間そこまで忙しいということはそうあることではありません。人間本当に忙しくなったら人間として大変なことになります。忙しいという漢字は心をなくすと書きます。つまり忙しいというのは心をなくしている状態なのです。心をなくしてしまうまで仕事をしている人は偉い人ではなく、ただ自分の自己管理を怠っているだけです。もう人間ではないのです。忙しい人はもう心をなくしてしまっているからです。できるだけ忙しいと言わないことです。忙しいと言わない人は自己管理がきちんとできている人です。自己管理がきちんとできているから忙しくなって心を失うなんてことはないのです。忙しいと言わない人間になることで相手には自己管理ができている人だなという存在感をアピールすることができるのです。忙しいを言い訳にしないようにする。存在感のある人になる30の方法。その18。たまに、が、怖い。今、メジャーリーグで大活躍している松井秀喜さんは、今や日本国内だけでなく、世界的にも有名な野球選手になっています。松井選手の強さは、力強いホームランにあります。読売巨人軍にいた頃から、力強いホームランを打っていました。松井選手は、常にホームランを打つというわけではありません。どちらかといえば、たまに、といった感じです。この、たまに、が、松井選手の脅威でもあり、存在感でもあります。常にホームランを打つなら、投手も心構えをしやすいです。が、しかし、たまに大きくホームランを打ってしまうところに注目が集まります。今回は打ってくれるかな、と期待が膨らむのです。ライバルも、さあ、次はどうだ、といった感じで安心できないのです。存在感はいつも勝ち続けている必要はありません。たまに、でいいのです。たまに、の方がアピールすることができるのです。たまに、驚かせる。存在感のある人になる30の方法。その19。何でも、イエス、と答えない。嫌なことは、ノー、と答えてもいい。日本人の相手を傷つけたくないという風習から、ノー、と言えない人がいます。日本人は、何でもかんでも、イエス、とばかり答えてしまう民族と思われています。何でもかんでも、イエス、とばかり答えていると、確かに、いい人だとは思われますが、存在感はありません。ただの、お人よし、と思われるだけです。お人よしは、確かに、悪い印象は与えませんが、その代わり存在感も出すことはできないのです。存在感は、ノー、という人にあります。嫌なものは嫌だとはっきり断ることができる人は、自分の主張を持っているな、と一目置かれるのです。ノー、と言える人になる。存在感のある人になる30の方法。その20。余裕、という空白、が存在感を出す。存在感は、余裕、から出てきます。余裕を持っている人は、一見、何もしていませんが、逆に強さを醸し出しています。特に、学校のテスト直前には、存在感のある人とない人の光景を目にできます。テスト試験の直前には本番の直前まで必死に勉強しているものです。そんな中、テスト直前でも何も勉強しないで余裕を持っている人を見かけると、テスト対策は十分なんだな、と感じます。やけにオーラが出ています。余裕、というオーラが出ているのです。実際のところ、テスト対策を十分にしておけば、直前になって焦って勉強する必要はなくなります。それが、テスト前の余裕という態度に現れるのです。自分の力の持ちようを逆に余裕という空白でアピールしてみると効果的です。空白は何もありませんが、そこには余裕が感じられるのです。余裕のある行動を心がける。存在感のある人になる30の方法。その21。異性の要素を取り入れると魅力が向上する。異性の要素を取り入れてみませんか？男性なら女性らしい雰囲気を含みます。女性なら男性らしい雰囲気を含みます。大部分ではなく、わずかに含めます。世間のイメージと違う一面が見えると魅力を感じます。例えば、筋肉質の男性がピアノを演奏できると、おや、と思います。男らしいと思いきや、繊細なこともできると、色気があります。男性に女性のような繊細な一面が感じられるというギャップです。逆に女性にも男性のような一面があると、ドキッとします。いつもは落ち着いている女性が恋愛になると度胸を出して大胆な行動に出ると、ドキッとします。女性に男性のような一面が感じられるというギャップです。男性と女性は真逆です。真逆というギャップが、より魅力を高めてくれます。自分の中に異性の一面を作ってみませんか。魅力の一つになることでしょう。自分の中に異性の要素を取り入れる。存在感のある人になる30の方法。その22。表情には言葉以上に感動を伝える力がある。存在感は豊かな表情から生まれます。表情が豊かな人はそれだけで存在感があります。私がアメリカに留学していた時に感じたことは、アメリカ人は表情が豊かだなと思ったことです。些細なことでも言葉より表情で表現します。私がバスで通学途中にうっかりアメリカ人の足を踏んづけてしまったことがありました。 その時は何も言ってきませんでしたが、嫌な顔をしていたのを今でも覚えています。足を少し踏んでしまっただけですが、ひどく迷惑そうな表情を今でもよく覚えています。もう何年も前のほんの3秒くらいの出来事なのに、未だに覚えているというのは、改めて考えてみるとすごいことです。それだけ表情には人の心に訴えかける力があるのです。テレビの中で感動的なシーンでは、感情移入して泣いてしまうことがあります。よく泣くことで知られている徳光さんもよく泣いています。私も徳光さんを見ていると、つられて泣いてしまうことがあります。いわゆる、もらい泣きです。泣いている表情を見ていると、言葉以上に感動が伝わってきます。泣いているだけでなく、笑っている顔や、楽しそうな顔でも同じです。楽しそうな人といると、こちらまで楽しくなってくるのは、楽しそうな表情から楽しみが伝わってくるからです。表情には、言葉以上に感動を伝える力があるのです。表情が豊かな人には、それだけ、感動を伝える力があるということです。表情が豊かな人には、花があります。芸能人でも、ポーカーフェイスの人より、泣いたり、笑ったり、と表情が豊かな人の方が、人間味が溢れています。自然と存在感まで出ています。存在感は表情が豊かな人にあるのです。表情が豊かになる。存在感のある人になる30の方法。その23。理解のある人は存在感がある。自分の両親には大きな存在感があります。生まれて一番にお世話になっているからでもあり、自分のことを最も理解しているからでもあります。理解のある親には大きな存在感があるのです。私は中学時代荒れている人間でした。言葉遣いも態度もダメでした。うるさい、バカや、どうという言葉遣いが悪い時期がありました。ゴミ箱を蹴ったり、乱暴にドアを開け閉めしたり、などもありました。問題児だったのです。ある時、私は複数人の先生からひどく叱られたことがありました。しかも、親も呼ばれて話し合いです。何人もの先生に囲まれて、みっちり話し合ったことがありました。この際だ、と思い、今の自分の置かれている状況について正直に話をしました。何時間にも及ぶ長い話し合いでした。そうすると、心のわだかまりもどんどん消えていったのです。怒りも不満も口にすれば収まります。私の理解不足が原因でした。親とこの亀裂は理解不足から生まれます。私の正直な話を親が聞き、理解してくれたことに親の心の寛大さを感じたのです。親が私を理解してくれたから救われました。親は私のことを理解してくれたから私も親を理解しよう。そう考えるようになったのです。理解のある人は大きな存在感があります。親の存在感とは理解力から現れます。理解のある人になる。存在感のある人になる30の方法。その24。存在感を出すためには不言実行を心がける。日本のことわざに不言実行という言葉があります。不言実行とは口では何も言わないが行動はしっかりしているという意味です。その人の本当の考えや気持ちは口からではなく行動からわかるということです。普段の行動から存在感もにじみ出てきます。必ずやりますと言っている人でも実際の行動が伴っていなければ嘘つきと言われます。しかし口で何も言わなくても実際の行動がしっかり取れる人には存在感を抱いてしまうのです。口より行動で存在感を出す。存在感のある人になる30の方法。その25。誤解されても必要以上に説明しない。誤解された時に必要以上に説明していると言い訳に聞こえます。たとえ本当のことでも必要以上というのはそれだけで説得力をなくしてしまうのです。説得力をつけるために必要以上は避けることです。何度も何度も言っていると子供のように見えてしまいます。誤解をされてしまった時に自分の誤解を解こうと説明してしまいますが、あまり説明しすぎないようにしましょう。時には全く説明する必要さえない時もあります。自分のことを理解してくれるだけの器のない人にはどれだけ話したところで分かってくれないことは分かってくれないのです。それに自分のことを本当に理解してくれる人だけを選んで一生懸命になることも大切なことです。本当に理解しようとしてくれる人には一生懸命説明すればいいのです。私は理解してくれない人には自分の話は全くしないことにしています。私の時間も無限ではないため、やりたいことのために時間を最大限に活用しています。それでも私を振り向かせてくれるほど理解したい気持ちを持った人がいらっしゃいます。そういう人には私は初めて話をすることにしています。案外私の友人は私のことを知らないのです。友人に大切な話をしても気づいてくれない人には話をしません。きちんと勉強しようという志を持った人にだけ私も一生懸命になって話をします。私は誤解されても気にしないことにしています。誤解されて必要以上に話をしても言い合いになってしまうだけだからです。きちんと聞く姿勢を持った人にしっかり話をするのです。誤解されても必要以上に説明しないようにする。存在感のある人になる30の方法。その26。出会いがあるから行動するのではない。行動するから出会いがあるのだ。 新しい出会いを求めるなら行動するにつきます。出会いは行動から始まります。出会いがあってから初めて行動するのではありません。行動するからこそそこに出会いがあるのです。人と出会いを求めるなら行動することです。時々いい人はいないかなと言っている人がいます。いい人はいっぱいいます。ただ自分が気づいていないだけです。行動しないでいるため気づかずに素通りしてしまうのです。行動を起こして実際に話をする機会を持つことで相手のことがだんだん分かってきます。相手のことが分かってくると親しみが湧いてきます。単なる出会いから理解へと変わるのです。理解をすれば相手ともっと仲良くなれます。素敵な出会いを求めるためにはただ行動してみればいいだけの話なのです。行動して出会ってみる。存在感のある人になる30の方法。その27。かっこいいねと言う人がかっこいい。かっこいいねと言う人はかっこいいです。普通は自分がかっこいいねと言われたいと思います。しかし自分より他人のことをかっこいいと言える人は相手を明るくさせるサービス精神を持った人なのです。楽しむより楽しませる人、つまりサービスマンです。サービスマンは自分が楽しむよりまず相手を楽しむことに懸命になります。それは相手に喜んでもらえることで自分も喜びを感じることができるからです。レストランのウェイトレスだけがサービスマンではありません。友人にもサービスマンはたくさんいます。エレベーターに乗ったとき、誰より早くボタンを押してくれる人はサービスマンです。車に乗るときに、ただの運転手になるだけでなく、面白い話もしてくれる人もサービスマンです。食事をオーダーするときに、相手の分も一緒に頼んであげられる人もサービスマンです。自分がサービスされて楽しむより、相手にサービスをしてあげて喜んでもらえることに幸せを感じる人は、かっこいい人なのです。サービスマンはモテます。みんなを明るく楽しくさせるサービス精神旺盛な人は、みんなから必要とされますから、常に人気者です。自然と存在感も出てきます。存在感のある人は、かっこいい人だけというわけではありません。かっこいいね、という人も、相手を明るくさせるかっこいいサービスマンなのです。かっこいいね、と話しかける。存在感のある人になる30の方法。その28。本当に優しい人は、困っている人に対して見て見ぬふりをしない。本当に優しい人は、自分で自分のことを優しいとは言いません。本当に優しい人は、困っている人を助けるときにわかります。私は優しいんですよと自分で言っている人は大抵困っている人を見ても見ているだけです。優しいと言いつつ実際には助けようとしません。しかし本当に優しい人は困っている人を見かけると自分が助けに向かいます。人が優しいかどうかがわかるのは行動からです。口で嘘をついても行動は嘘をつきません。私が初めて上京した時は噂の通り朝の電車の中はすごい人混みでした。まさに缶詰です。ある日電車に乗っているとおじいさんが乗ってきました。すると座席シートに座っていた若者がすかさず立ってどうぞと話しかけて席を譲っていました。こんな時は優しい人なんだなと心からそう思います。おじいさんがありがとうと言って喜ぶ顔が周りの人たちを微笑ましい気持ちにさせてくれるのです。みんなの前で優しくできるようになると本当の優しさを表現できるようになるのです。困っている人にこそ優しくしてあげる。存在感のある人になる30の方法。その29。朝から元気な人には存在感がある。朝のニュースほど必ず元気な顔のアナウンサーが登場しています。昼や夕方は落ち着いた表情のアナウンサーが出ていることに対して、朝は明るい表情が持ち味のアナウンサーがよく見られます。いつも目がパッチリ開いていて元気があふれている人です。朝から元気な人には存在感があります。朝でみんな眠い顔をしている中、目をパッチリ開けている人を見ると元気な人だなと思います。朝のニュース番組が爽やかである秘密はアナウンサーの元気な顔です。アナウンサーが睡眠不足の表情でニュースを読み上げていれば大変そうだと思います。見ている側まで暗い気分になるでしょう。しかし明るい顔でニュースやお天気情報を聞いているとさあ今日も一日頑張ろうと張り切っていけます。朝のニュース番組はニュースやお天気情報だけを伝えているのではありません。元気を日本中に伝えているのです。朝から元気に行く。存在感のある人になる30の方法。その30。とにかく一生懸命な人に存在感を抱いてしまう。どんな分野でも一生懸命になっている人にはひときわ輝く存在感があります。どんな分野でも構いません。存在感を手に入れたいと思うとき、自分の行っていることに本当に一生懸命になっているのか振り返ってみることが大切です。自分の行っていることが他人から見て一見バカバカしく見えてもずっとやり続けていくうちにその一生懸命さが伝わってきます。一生懸命な人にはオーラが漂っているからです。存在感の正体は実は一生懸命というオーラだったのです。アニメの主人公は決まって存在感があります。主人公だから存在感があるのではありません。 一生懸命だから存在感があるのです。一生懸命な人は誰でも主人公なのです。誰かに負けてしまっても、あなたが一生懸命に全力を持ってやったことなら、ほとんどの人が一生懸命になるのを忘れています。心のどこかで、まあいいか、と諦め、もう一歩一生懸命さが足りません。オリンピックの選手は、勝っても負けても涙を流します。それは本当に一生懸命だったから涙を流してしまうのです。一生懸命に勝ち負けは関係ないのです。オリンピックの選手に存在感があるのは強いからではありません。心の底から一生懸命になっているからです。一生懸命という姿勢を心がける。存在感のある人になる30の方法。まとめ。その1。存在感を出してかっこよくなる。その2。物より心を大切にする。その3。大きいより小さいで存在感を発揮する。その4。また聞きの話より自分の体験を話す。その5。俺がやったと言って威張らないようにする。その6。良い印象を持った存在感でアピールする。その7。普段からピンと伸びた背筋になる。その8。素直になり自分らしい存在感を出す。その9。はっきり話す。その10。周りの意見や行動に流されるのは卒業する。その11。話を聞いて理解してあげる。その12。大声を出してアピールするのはやめる。その13。失敗したら笑ってしまう。その14。短所をひっくり返して長所にする。その15。下手な部分でアピールする。その16。志は高く腰は低くする。その17。忙しいを言い訳にしないようにする。その18。たまに驚かせる。その19。ノーと言える人になる。その20。余裕のある行動を心がける。その21。自分の中に異性の要素を取り入れる。その22。表情が豊かになる。その23。理解のある人になる。その24。口より行動で存在感を出す。その25。誤解されても必要以上に説明しないようにする。その26。行動して出会ってみる。その27。かっこいいねと話しかける。その28。困っている人にこそ優しくしてあげる。その29。朝から元気に行く。その30。一生懸命という姿勢を心がける。